眠たくなって
きた。眠たい、俺も眠たい。
はい。
酒飲みながらとか眠たい。
酒一本開けたし。
デカートを閉めるの。
ああ。
いや、桜大戦の今後についてかなってたよな。言われとしたら。
うん。
ナテさんと俺が尾行なんで、とりあえず富蔵は用品で受け取られるし、
そうですね。ああ、僕はね、ラチェットアルタイルという、まさかの方向に持ってくるという。
なんか分かってるね、あの人。
僕だってね、ファイブを買ってね、おもんねおもんねとかやりつつ、一周目終わって、で、攻略ページをちらっと見たら、二周目になると、ラジェットアルタリはできるとかって書いてあって、マジでかよと思って、やりましたからね。
つまりやっぱり桜大戦というのは非常に人の欲望をうまいこと利用しているゲームってことだと思うんです
よ。うん。いや、うまい。でもね、本当に、5は、多分、当たれば6を同じニューヨークで出す予定やったような気がするんですよ。5の、ね、エンディングがね、ものすごく消化不良なんですよ。これ終わらへんなっていう、まだ。終わらへんけど、もう終わっちゃったっていう。
無理やろ。
ちょっとあれはね、話にオチがついてないんで、それの辺がもやもやするとこなんですよね。
思うんだけど、一応やっぱりさ、あの手のゲームっていうのは話にちゃんとオチをつけないとダメだと思うんだよね。
うん、そうなんですよ。
形であれ。続けようと思ったら、あと付け値段もでも続けれるわけやねんから。
そうですよね。
もう世界に自分になんか続けないっていうか、次につなげようっていう欲を出すと、下りように自然さが発生して、
うん、
完成度が進んでるから。世界線は、だから3がやっぱり良かったっていうのは、2をぶった切ったからですよ。
あ、
全く別物として、売り上げていったことがあると思うから、ハードが変わったっていう部分もあるし、
そうね。
それがやっぱできなかったっていう、ね、失敗はあるかなっていう感じですよな、
うん。
だから、それからやったら4で大演壇が終わってれば、桜大戦がすごくみんなの心に残った作品だったんじゃないのって、ちょっと思うな。
うん、難しいですよね。うん。やっぱ失敗しましたね。
失敗したと思う。だから中途半端に桜大戦ファイブのエピソードゼロを作った時に、
うん、
ダメなんじゃない。
うん。危ない方向に行っちゃうなっていうのは。
危ない方向に行くなーって。
うん、何このゼロっていうのはっていう。
何言われてもなーっていう。やったやん。
そうですね。
だから、いわゆるそういう同じニュースがファイナルファンタジー13。
なんで今さら、そんなわけのわからんものはっていう。
あんまりああいうことやっちゃいけないと思う。
スパッとやっぱ終わらんさんとね。
終わらんさんと、来たんだ
よ
な。ダメだったと思うし、テンは話が綺麗に終わってたのに、後付けで失敗するのテンです。
出すんならまだね、ファンディスクですよね。
そう、ファンディスクだからアンメだと思ってダメ。
うん。
だと思うし、ね、そういう点では作家大戦4っていうのはファンに向けて作ったファンディスク。究極の形のファンディスクだったんだろうな、とは思う。
そうですね、エンディングがね、もう結婚という形で締めるわけですからね。うん。
それで終わっとけばよかったのにっていうのが僕の結論。
うん。
エースの結論。
うん。
サブカリアの君たちの結論としてはどうなんだろう。
まあそんな感じですかね。4で終わっておけばよかったんじゃないかなっていうのは。
僕は、そうね、まあ逆に、ヒロイ王子さんの中で、世界の怪奇団っていう、こう、イメージを、構想を持ってたんだったら、それをもっとうまく作ってほしかったなっていうのが、 最後の失敗で感じるところですね。だからね、桜大戦っていうはずっと続けてきたシリーズをもうこかしてその先の未来をなくしてしまったっていう責任大きいと思うんですよ。
なるほど、ね。自覚したって感じ。
これがね、うまくいけばこの例えばニューヨークがあって次のシリーズではまあまあ例えばね、まあ上海がありの、まあイギリスがロンドンがあったりっていうね、うまくそういうのでずーっと続けていくその過激団シリーズっていうのができた可能性っていうのもあると思うんですよね。
次アメリカの舞台にするって難しかったと思うよ。
いろんなものがまさにやってるところですからね。
大衆文化は少々の国っていう感じがアメリカっていうのするんで、サブカルチャーもですね、まあ、いろんなものを内包する国やから、そこに魅力を感じる効果っていう。だからなんか俺思うんだけど、デッドアライブとかでもそうなんだけど、あのアメリカ人宇宙生キャラってピンってこないんですよ。
そうね。
トゥーハートのあいつだけですよ。なんかバカみたいなこと言ったでしょ。トゥーハートの金髪の留学生。
誰だっけな。トゥーハート、あ、そうだ。
名前が出てけ。あの子の喋りが重かったから。
結構、そういう記憶があるわ。あのね、舞台がアメリカっていうのは確かに難しいとこでは、あるのかもしれないですね。ヨーロッパを舞台にする、その、ヨーロッパの歴史の深みっていうのと、どうしても比べると浅さが出てしまうと。
浅い。ハリウッド的なものをやりたかったのかどうかっていうところがあるよね。
ハリウッドは。そうですね。
だから、シーンに西部劇の出したでしょ。主人公の何か、メインの人
が。そうですね。
だからそれが、なんかもう、単純に明快。だからほんまにヒロイン陣はあれをやりたかったのかっていう疑問も、だからフォードはって言っちゃったんじゃないかな、レッドカンパニーの会社事情っていうのがあるのかなと思ったから、戦場のバルキリアを逆に評価したい、よく作ったと思ったんです。 PS3 ああいう形で、
そうですね、
いいゲームやなと思った。
そうですね、あれはうまくね、新しいシリーズを始めたからというのは、
隊員同士の葛藤とか結構ちゃんと描いてた。
そうですね。
そうですね。ちゃんとうまくいった。
そう。あの方向性ちゃんと突き詰めていって、だからガンパレードマーチの所有時間が成長のバルキリアなのかなっていう気がしてるから。だから桜大戦はあれでできなかったのかっていう。なんか桜大戦、好きな多分選手もバルキリアやったんやろなぁと思って。だから無理して桜大戦の必要性はもはやないのではないかと思ったかなぁっていう感じ。
今も次が見えないっていう状態になってますからね。次、出るならこんなんが出るだろうっていうような。
ユーザーが求めてるっていうのがあるね。桜大戦。
そっか、もう、じゃあ、僕みたいに、次出るならこんなかなっていう、出たらいいのになって思ってる人はもう、少子が少子派になっていくと。
世代的に、俺ら世代じゃない。
そうですね。
桜大戦をやったっていう。僕さんみたいに、PSP でやってみてっていう、アニメで入って PSP でやってみてっていう。
しかも、異色ですからね、まあ、一食中の一食ですけど。
やか。
幼稚園の頃から見てますからね。
やか。
おかしいですよ。
やっぱそうなると、やってる人、思い入れがあるし、限られてくる状態に、桜大戦っていうのになってると思うから。
そうですね。
続けるべきなのかどうかっていうところで、一つの答えが戦場のバルキリアやったりなっていうのは。
そっか、じゃあもう、コンテンツとしては、賞味期限が切り下がってるという。
俺はそれを感じるところはなぁ。
もう、あれじゃないですか、 桜大戦オンラインが出るぞって言っててから騒ぎ立てたのは一部じゃないですか。
ああ、桜大戦オンラインといえば、あの、ドリームキャスト出てましたからね。もちろん持ってますからね。あの、パリも、ケイトも、日本とも、でかい箱のやつを。
だから、それが何なんて、ワンツーにハマった人間が思ってしまってる状態だったから。だから、やっぱワンツーは良かった。スリーは、あの、発想の逆転として良かった。次発想の逆転っていうのは、ないよ。こうであんなことしちゃったらっていう。大断言を作ったんやから、気をつく必要性はなかった。
でもあれですね、桜大戦というその名前自体というか、まあそのコンセプト自体がもう、あの一連のシリーズで終わった方が良かったという。
だからファイナルファンタジーがもう終わった方がいいんじゃないのって言われたのも一緒。
ああ、じゃあ、あれですね、ドラクエのように、こう、連綿と続いていくことができないという。
まあ。
ドラクエも、結局のところ、レベル5に手渡してから、
はい。
離れていったユーザーもいる。別に続編のジレンマやと思うんだよね。
そうですね。そうなんですよね。大いなるマンネリーをやるか。
一番それで今苦しんでるのはテイルズだと思ってるから。シリーズが自分していくのかなって思う人ですからね。
まあ、もうキャラで売ってるような感じですけど。
あと、小島監督のメタルギア。島田の人のメタルギアを作らなあかんのかなっていうのはちょっとかわいそうやなと思ってるところがあるんで。
続編の姿でしたね、それは。会社事情によって作らざるを得ないという。
だから、ライデンがどういう評価を得るかっていう。ライデンの島さんになったこともたちらしいから。メタルギアもそうになってしまうだけなのか。そういうゲームを作ってれば、今日はどうしようかしら。やっぱなんかね、こういうのも、続編、市場主義から出してほしいな。
ああ、なるほどね。
ありますね。
やっぱスパッと綺麗にね。
そう。だからもう、求めてるものもないんです
。もう、多分あの、コールオブデューティのモダンオフェアとか、例に出しますけど、もう、ちゃんと全部、綺麗に収まったらスパッと切るでしょうね、あれ。モダンオフェアシリーズとかね。
だから、
4とか出ちゃ
う。アサシンクリードがどう続けるのかとか、実際ってあると思うんだけど、これやっぱり、ある程度ゲームは完結しないと。それかえて40時間、50時間、ビジネス時間とか思ったから。
だからちゃんと、終わらせないと、まあ、一区切りつけないわけで、いつまでもだだい続けていると、叶えていく人が増えていくわけですね。
だから、ベヨネッタが良かったのは、やっぱり、ある程度一つの話をして、あれ、綺麗に終わってて、
そうですね。
ベヨネッタは良かったって思ってたから。キャラも良かったし。出ないよ噂があってバンなぜかバンキッシュになってたけど。だからペルソナシリーズとかも同じゲームだし、ワンとツーの流れがあって一回そこで
一回そこで
いいのとスリーは全く別のゲームとして流れがあるから、あとその思い切って断ち切って新しいものを作っていけるかっていうのはすごくアメリカに求められてる。なのかもしれない。そこがすっごい難しくなってるんだろうなっていうのよくわかる。だからでもどっちにせよそれじゃ疲弊するよなっていうのはちょっと感じてるな。ギャルゲーでそこら辺って難しいですよ。
難しいですね。どっかね、切れないと、その消化不良になっている話を永遠と続けていくっていう、今僕のあの、こう、喋ってる、後ろ側に並んでるやつ見ながら考えてたんですけど、あのね、例えばね、ギャラクシーエンジェル、これもね、やらせたらと長く続いたんですよね。
ギャラクシーエンジェル、スーカなんかで、あれだっけ、あの、スー じゃなくてなん
だ。あ、これも失敗パターンね。あの、2で、
2でキャラクターが出なくて、だから4ってだけ出てきたんだっけ。
人気が全くなくなっちゃったっていう。そうです。
フォルテが共感として出てきたぐらいだっけ、確か。
難しいよね。続編でこう、うまくこう、を切り替えていくっていうのは、あの、最初の、ね、一作目で人気を、こう、大きく博してしまうと。
絶対できないやん。エアー2とか、
うん。
サラダ2とか。
そうですね。
ある種概念的に、例えば、トムアクターとかはあるけど。
うん。
本体そのもので何々をするって、いう形っていうのは、俺、ある種、まあ、ある程度成功したのはトゥーハートだけかなって。で、トゥーハートも結局、トゥーハート2っていうのは、話が全然違うから、
うん、
キャラクターが全然違うから、ぶった切ってるんで。
そうですね。
ダンカーポー2もそうですけど
ね。そうですね。そうですね。ぶった切っていってる。なんかそこで、佐久間大変を続けていくべきなんだと思う。私もそこのフェイトの今のマルチ展開というのはあんまり好きではない。
そうですね。まあ、まあね、格闘ぐらいにしとくべきやったかなっていうのは。
そうですね。
エクストラ面白いけどね。
ハラクタシアはいいね。
うん。
ただそれぞれ結構趣味がちゃんと出てる部分あるやん。エクストラとか。
全く別物の
説明をしたやんか。
エクストラね、はい。ちょっとアジャーだけ、なんか、ちょっと繋がってな感じでやってましたけど。
正統的な中で枝葉が分かれていって、フェイクっていう看板で出していくっていう形っていうのは、まあ、ファイナルファンタジーが4になってやってて、桜大戦はそれができなかった。
うん。
うん。
やろうと思ったんでしょうけどね。
え、それがなんでできなかったのかというと、フォーで完結してるからなんですよ。大神一郎、大神一郎やったっけ、あいつ。
はい、大神一郎です。
大神が、一度終わっちゃった。
一度終わっちゃった。だから、やっぱり桜大将、大神でやるとダメだったんじゃないかなっていうのが。
うん。
そうだ
な、まあ、スキーはあれだったんでしょうね。あの、ちょっとぶった切っちゃったら、あれが失敗しちゃってたんじゃないですかね。スギも。
いやー、ギリギリやったと思うよ。だから、すごくオープニングとかに力が入ってたし、
うん。
最初は、場面にしてもスーパーにも力が入ってたし、
ねえ、スリーはね
強かった。だからで、スリーはいろんな面でこうその時の当時のスペック、セガサターンからドリーム達成のスペックに行こうっていう意味で、その時の最高のグラフィックっていうのをちゃんと見せたわけなんで、ユーザーの目が今超えてしまってるから、ゲームに新しさがないとやっぱりしんどいかなっていう気がする。
うん、
ギャルゲーがちょっとギャルゲー自体がちょっと若干しんどい状況になってるのかなっていうのが分からなくて、だからラムプラスみたいなちょっと発的な状態のゲームでいかないとしんどいのかなっていうのは感じてる。私サイズゲートも俺は正直あそこはね、盛り上がると思う。ゲームじゃないんで。
うん。
アニメの途中も知る人も見てるから。
ああ。
したのはね。
実際見ると、まあ、あれなんですけどね。使い古された感じのやつなんですけど。
そうそうそうそう。リトルプラス系で、なんか使い古されたゲーム使ってる電話多いです。あの子マイヤーが見るっても、わかるんですよ。ないから、実は。いわゆる話の変化のさせ方が上手かったっていう。
まあ、マンネリ化してた中に、まあ、ぶち込んだだけですか。
そうそうそうそう、そう。また、その時に、話題になってたのかな、今、グラフタルやったのか、ラッキーやったっていう。あるかもしれない。
まあ、移植をぶち込んでいかないといけないってことですね。
まあ、桜大戦は、エクゼイファンの方とかは、ご意見がいただけたらいいなと思って。
まあ、聞いてる人がおっさんであればいいんじゃないですかね。
どう思ってはるかっていうのもあるんで、続けるべきか否かっていう。
まあ、ちゃんと、ユースジャッジからそういうの聞きたかったんですけどね。
だね。だからそういうのも一回やってみてもいいかもしれない、ね。だからいろんなシリーズのものってやるゲームあるやん。そういうのを、ね、2ハート3が作るべきか否かとか、その時は2ハートの話だけするとか。俺はフェイトに終わっていいって言ってるから。
ああ、そうですね。
所詮と全体像とアラクタジアにも入れないんだから。
まあそこで、まあ過去話でゼロがあるくらいですかね。
そう、ゼロがある。ゼロはでもどうしてでも1点ですよね。そんな感じかな。そんな感じかな。僕の結論としては作家体制ももういいよ。見つめてないと2を出してっていう結論ですかね。はい。
はい。
これ以上僕は言うことないです。
富澤さんと何か言うことあるんですか？
僕はとりあえず5であのレッダーセットが見れたらいいよ、それで。
やろうか。
いや、だってね、あの、ラセットの、あの、衝撃って結構大きかったですからね。今まで、あの、1と2、3が出とったか、3出とった情報、流れで、劇場版、サカ大戦ってのが出て、で、そこでね、全く違う、この、ラセットアルタイルというキャラクターがね、出てきて、何かあの、嵐のように去っていったんですよね。
嵐のようにやったよね。
そうそう。で、あのキャラ一体何だったんだというところで、5になって、こう出てくるというね。僕にとっての5っていうのは、あの、ラジェットとの思い出しかないゲームですけども。
結構だから、ダメだよね。あの、5って、用品やね、用品取る。
用品ですよ。あの、チープなんですよね。
チープ、
うん。
あ、うって言ってるだけやね。
大雑把なんですよね。本当に、本当に何でも大雑把なんですよね。全てがそうなんですよね。そこに何かその、日本的な繊細さとかそういうものも全く見受けられないし、そのフランス的な歴史の深みっていうのも感じられない。
貴族主義のほら、あの、スリーとかでもやっぱ貴族主義的な誇りとか、そういうものとかがなんか混ざってるよね。
そうですね。
普通の1と2のこの桜の過去とか、その過去の対戦の話とかが、絡んで切なさがあったけど、ファイブってなんかそういう意味がない。
明るいんですよね。
明るい、ね。
もう蛍光灯的な明るさなんですよね。
で、インディアンを借りそうな勢いのハンメンチ。
本当そうですよ。だからね、やるなら、その、歴史のある国をやっぱ使ってほしいっていうところで、次はやっぱりロンドンをやるべきだったんじゃないかというのはね。
ああ、イギリス帝国か。
ロンドンならね、あの、時計台とかね、ロンドン橋か、アナとかが。
だな、新婚旅行に行ってるあの、大神一郎とあの、新宮寺桜の、なんか、ところにあの、突然あの、サーバントが現れて。
サーバント。シーバーが現れて。
シーバーが現れて、みたいな。
結局、ね、あの、サード大戦っていうのが、あの、ワン、ツー、スリー、どれもそうなんですけどね。あの、何百年のこの、渡って、その土地に、災いをもたらしてきた何かが封じられててっていう話になってくるわけじゃないですか。それがないんですよね。あの、織田信長がどっかやってくるんですよね、確か。ファイブって。確かに。
あの、やってこられてるな
ぁ。そこの、ね、江戸の都市的なとか、あの、パリの都市的なっていう、その、そこの面白さってのも、あの、都市の面白さってのがあったんですね、坂田先生ってのはね。
1のクロノス海しかり、2の後期海しかり、3のパリシーしかり。
なべさん、うまいこと編集して、あの、なんか、ノイズをザーッと入れてほしいとか言われてるし、だから6でやるんだら、ビンラディンの亡霊が現れるらしい。それしかないわ。
中東
ビンラディンが、桜たちが、その桜じゃないや、その、連中が、そのビンラディンの亡霊と戦う。実はビンラディンが生きてたっていう設定になって。
じゃあ、 あれですね、あの、タリの激闘から早いもんじゃの、もう100年じゃ、ですよ。あれからもう100年か、っていう、この現代で、やるっつうね。現代サラ大戦やるっていう。
それかも思い切りキリストを復活させるからね。
あれですね。あれです。それはどうなんだろう。あ、でもキリスト、日本で遊ぶぐらいなら問題ないか。
女神大戦、女神転生2みたいなこと言っちゃうね、それ。
だから、スティールボールは出会ってるけどね、それ。
うん。あんまりね、こう世界展開を考えるとできないネタでは。
できないね、ネタでは。
まあ、日本一定じゃないですかね。ギャルゲとかそういうの
は。ええやん、タイヤのまさかの戦うとか。
そうですね。
日本に舞台をして。
本当にね、道の国編やったらいいんですよね。日本で何度でもできるとかありますからね。関西だってね。清盛の亡霊が出てくるかもしれませんし、福原で。
生命が戦うと。
ねえ。
それをしなかったら戦うとかね。
まだまだね、できるネタはあるんじゃないですか、日本という国を使えばね。
やっぱなんかその、歴史と絡めないとダメよね。
深みは出ないですね。
だから、時代背景をどうするっていうかによって、だからもう、だからその辺のラインで東京マジン学園でもやられてる部分っていう。
ああ、なるほど。あ、そうですね。あれもね、風水だったり、そういうところを使ってきてますからね。
高まったんだけど。
僕もあのシリーズは全部やってますよ。
なんかそういう部分で言えば、桜大戦の必要性がやっぱりないのではないか。
ああ、なるほどね。
だから、やっぱ信長が、安土桃山時代に実はロボで、関ヶ原の合戦で家康様を倒す王者が
ほとほと江戸は呪われているという
安土城が変形していくクライマックスとかね
安土城が下からプスって出てくるみたいな、
まあ、昔の東電というアニメ名作アニメがあってね、うん、DVD 化もあってるんだけど判決問題であればちょっとまあ無理だよ、
あららららら
MD しかない。そうなんか、やっぱなんか歴史背景ちょっと欲しいよね。
そうですね。
朝一からね。
やるなら、そういうね、歴史的なものを絡めてやるっていうのがないと、一つ深みは出ないかなという。
まあ、普通のダンジョンのやつもダメだったのは、ジャンヌ・ダルクとか、いきなりキャッシュだからか。
そうやなそれもあったな、不思議なダンジョン系もあったな、ジャンヌ・ダルクが遠すぎたな。
本当にね、ファイブは本当そうですよ。ファイブで信長借りてきてますからね。歴史がないからっていうんで、よそからその、ね、連れてくるっていうのが本当に情けない。
整合性がないやんか。
なぜそうなの
ね。付き合ったせばよかった。
そうなってくるやんか。
うん。
やっぱり差別に繋がってくるから。できないんだから、そもそもアメリカを舞台にする時代がいかんと思う。
差別の歴史ですか。
ってなってきたら、リコーラーを使って中国を舞台にするべきだ。
そうですね。
だから、始皇帝。
蘇る始皇帝。
蘇る始皇帝とか。
あそこの、なんだ、道具じゃないわ。そっちの、なんだ、兵隊のやつが動き出すみたいな。
動き出すみたいな。バンディの少女が実は、カタパルトやってるみたいな。
ゴゴゴゴゴゴゴゴとかってね、地中からその姿を表す。
そう、姿を表す。それくらいのダイナミックさっていうのがないと、
うん、
だから、あとはですね、ギリシャのコンボスって、ゼウスが復活
する。いいですね、ギリシャ神話。
パリの帝劇が、だからこの、帝劇と絡めないとダメなんですよ。
うん。
桜大戦。そこっすね。
うん。
歌と絡めないとダメっていう意味で、こっちオリンピックと歌ってるのは中国ではダメです。そういうか。そっか。だから、ダメさん的には、はい、桜大戦。
桜大戦はですね、まあ、 で十分だとは思うんですけども、いろんな展開的には、他の媒体でもいいから見てみたいなっていうのは、他の組のやつとかね、他の各地とか、あと、過去バナーもやってほしいんですよね。まあ、他のところっていうか、なんか、宿ってあるじゃないですか、それのやつで、なんか、いろいろやってる人がいるんですけど、その人のやつがめっちゃ面白かったんですよね。桜大戦のネタやってるんですけど、ね、ファンの人が書いてるみたいなんですけど、すごい面白くてですね。まあ、そういった感じでやってほしいんですよね。
一つ言えるのは、新しい血を導入するっていう。それが必要かもしれへんね。で、それを広い王子が総監修するという形でしょ。っていうのは。
まあ、その人が、なんか、加工の話をやってくれてるんですよ。米田中将が、なんか、前にやった。
なるほどな。
戦役の話をやってくれてるわけですよ。
だから、4の直後にやらないとダメやね。その辺は。だから、ちょっと時間が経ちすぎてるかな。
まあ、それを、ね、見たいんですよね。公式の方でですね。
なるほど、なるほど。いわゆるアドベントチルドレン的な展開だ。ファイナルファンタジーで言うと。
クライシスコアとかね、そういった感じで、そうやってほしいんですけどね。今となっちゃもいいですよ、けど。
なるほど。そっか。
うん。
以上かな。
まあそんな感じですかね。
まあそんな感じですね。
はい、うん。
はい。
あ、そんな感じだ。桜先生の話はこんなもんだ。以上だ。
です。はい。
走れ、高速の
危ない危ない危ない危ない。やめて。
まあね、大亀会議なんですよ。フォーの、
フォーの。
いやいやいや、フォーは大亀さんが熱血会議団の歌を歌うんでね。
いや、過去の、後ろの方に、女コーラスがないとあんまり。
そっか、なるほど。じゃあ、そんな感じで桜大戦は、結論として、サブカリアンとしてはどうなんですか、結論として。お二人は。
メディア展開は良しますが、まあ、続編は、まあ、出していきたいと思いますね。
なる
ほど。僕はロンドンでやってほしい。以上です。
なるほど。わかりました。
こんな感じだな。
でから、この番組では、感想とかをね、ください。はい。
はい。
では、公式サイトの方にね、公式サイト
に。メールアドレスとかあるんですか？
メールアドレスはね、もうサブカリアの方がね、いろんなメールが来るんでですね、もう、
うん、
エロの方がね、来るんでね、
うん、
全部見るのがめんどくさくなってきたんで。
なるほど。今週の、オープニングで今週の、迷惑メールとかやったらいいじゃないですか。これはすごかったよって。ちなみに、なべさんのパソコンを取ろうぜ、僕が汚染されましたとかって。
嫌です
よ。かかったですよ、とかって言って。で、それを降りたリコさんに呼んでもらって、ファイルをもらうと。それを流すと。
やばいよ。
きちんと呼んでくれると思います、感じが。そんな感じですね。
はい。
まあ、ゲストとして、桜大戦一言ずつ、横山千佐とやりて、ゲストです。
いやー、やっぱり京太郎ですか。
はい。千佐太郎がもういれば、それでいいです。
はい。じゃあね、バイバイ。
はい、ありがとうございます。
まあ、勝ち止まるんですね。
なんか、足並み揃わないようなサブカリアンです、ま
あ。いや、サブカルちゃんなんか足並み揃ってないですから。いいんじ
ゃないか。まあ、サブカル界をね、なんだろう。まあ、代表した終わり方じゃないですかね。
ああ、なるほど。ね、分散してるからね、サブカルちゃんがね。 俺たちに助かるやん。
タイトルゴールで。
これで終わっていっちゃいけないですかね。